はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員のしげもとまもる、そして
アシスタントのドクトルけいかです。
ドリームラボ、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、改めまして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もうおめでとうございますというね、お正月の雰囲気とは全く違う、令和3年の始まりでしたが、
はい、
けいかさん、いよいよ関西の3府県も、
はい、
今日、政府の方から、
はい、
緊急事態宣言がいよいよ出されますね。
そうですね。
ね
え。
で、実は年末からですね、
はい、
まあ、京都においても、広がりよく感染の状況を捉まえてですね、
はい、
営業時間の短縮要請が出されたり、
はい、
まあ、それに対して、
はい、
1件4万円の、
はい、
この支援金が出たりと、ということでずーっと今まで走ってきたわけですが、
はい、
私重本がですね、
はい、
いろいろ現場を回っておりますと、やっぱりこの緊急事態宣言を受けた要請と、
はい、
まあ、その要請によってこう直接要請を受けて、
はい、
その協力金というか支援金をもらえる方々と、
はい、
でもらえないんだけれども、
はい、
その影響をもろに受ける事業者っていうのは様々あって、
はい。
これ、経過なんかこれ、本当にね、これ、線引きの難しさっていうのはありますね。はい、
そうですね。本当にそれは、思いますし、やっぱりもう早くもですね、うん、矛盾を感じてるっていう、方の意見も聞きます。
あ、そうですか。どんな矛盾ですか？
ね、やっぱ一律でっていうことになると、
うん、
それで、まあ、逆にね、それで、助かったわっていうところと、
もう、うん、
いやいや、それでは全然ダメだから。
全然足りないでしょって。
罰金払ってでも、店開けた方がいいわっていうような人もいるっていう声も聞きますよ。ま
あ、確かにそうなんですよね。
はい。
まあ、1日4万円の支援金で、その、4万のあらりを稼げる商売と、
はい、
ね、全然4万では足りないお商売と規模感っていうのもありますからね。けいかさんね、私は東山区走り回っとったらですね、
はい、
例えばね、
はい、
その、旅館で、
はい、
その、宴会部門ってありますでしょ？
ええ。
旅館といったら何も宿泊客だけをお商売相手にしているのではなくて、
はい、
その宿泊はしないけれども、その宴会場を使っていただくと。
はい。
ね、宴会が入れば、調理人が、料理屋さんが、腕を振るって、ね、宴会しつらえる。で、今回、去年の暮れから今年の年始にかけての、その営業自粛、
はい、
時間短縮要請は、実はその旅館の宴会部門は対象になってないんですよ。
はい、はい。
ところが、旅館のその宴会をやるために、
はい、
その飲食業の営業許可は、はい、その旅館業の許可とはまた別途取ってる旅館が多いんですよね。
はい、あ、はい。
例えば、
そう、わかります。はい。
そうなんですよ。それでね、もう年末年始にかけて、その、毎年であれば忘年会がある。
はい。
まあ、コロナ禍にあっても宴会の受付があったのが、
はい。
それがまた、営業時間の短縮要請で流れてしまったとかね。はい、あとね、もう一つね、歯医者さんのね、
はい、
先生から聞いたんですけどね、
はい、
その強制歯科といって、はい、いわゆる保険治療、保険医療をやっていない、まあ、適用されない自由診療の世界での、
はい、
その強制歯科の先生のお話なんですけどね。
はい、
例えば、保健医療であれば、
はい、
その感染拡大防止のための、まあ、国や、
はい、
あるいは京都府などの、
はい、
その支援金というものが受け入れて、まあ、補助を活用しながら、
はい、
その感染症対策を行うことができると。はい、ところが、
はい、
その自由診療で、まあ、歯の矯正だったり、 まあ、その美容整形であったりするとですね、
はい、
まあ、これ保険外の話なんで、こういった補助がね、
はい、
まあ、当たらないと思うんですよ。
はい、
で、これからね、まあ、ケイカさんも関係あるかもしれないんですけど、
はい、
あのワクチンのね、接種においても、はい、これ保険医療のその適用、保険医療の範囲である医療提供、はい、医療サービスの提供者、保険じゃない方ってこう線引きされてしまうと、結局ね、はい、その虫歯を治すその歯科医院と、
はい、
その歯を矯正する歯科医院は、
その
患者さんのお口の中を見てですね、
はい、
で、あれやこれやこう、やるわけです。施術をするわけですから、その同じことでしょ。感染症予防対策をしなければならないという意味においてはね。だからここもね、線引きとしてね、不公平だよなぁと、
はい、
っていうような話もいただいてます。
はい、はい。そうですね。まあまあ、全部、ね、行き渡った、なんていうか、同じ平等にはできない部分はもう、重々あるかとは思うんですが、
うん、
私は、まあ、私の考えでは、もう、まあ、どれほど、その、いろんな経営状態が大変になるかっていうことを自己申告する上で、
うん、
ある一定の基準を満たす部分において、ある一定の補助を出すっていうような形を、
うん、
や、持続化給付金の時のように、ちゃんとやった方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
うんうん、
個々においてやはり違うんでね、立場が。
うん、そうですね。で、はい、どこまで行ってもね、この線引きに 100% 納得していただけるということは、はい、なかなか難しいと思うんですよね。難しい。
それは本当そうですね。
うん、
本当そう思います。だけどね、
わかりやすい理屈としてね、まあ、はい、例えば旅館の宴会部門なんかは、実際、はい、その営業時間短縮せなあかんわけやし、
はい、
飲食店と同様の、その協力をしなあかんわけやし、
はい、
で、またね、その、はい、飲食店に食材だとか、資材を納めてる、おしぼりを納めてるとかね。
はい。はい。
まあ、そういった方々も、今回、その、二次的なね、影響は間違いなく受けるんで。
そうなんですよね。そういうところ、大きいですよね。わかりやすいですよね。
そう。だから、これから京都府もですね、
はい。
この、緊急事態宣言が発令されてですね、で、これから、要請を行うと思うんですよ。感染拡大防止のための。
はい。
だけど、その要請の対象を決めるときから、
はい。
やはりその影響範囲も含めて、
はい。
きめ細かにですね、
はい。
やはりその、発令された後の、まあ、事業者の対応、はい、影響を考えてですね、
はい。
これ、制度設計をうまい具合にやってほしいですね。
そうですね。はい。
うん、
単純にこう、やっぱりここも関係するようなっていうと、分かるところっていうのは、やはり、
うん、
ちゃんと見ていかないといけないと思いますね。
うん、そうですよね。まあ、緊急事態宣言が発令されて、まあ、最後は一人一人の協力が、まあ、いかにね、はい、京都全体に広がるかですから、はい、このラジオを聞いていただいている皆様方のそれぞれの立場で、はい、感染拡大防止に努めていただきたいと思います。
そうですね。みんなで協力しましょう。それしかないです、ね、はい、
はい、最後は一人一人の協力です。ではまた来週、は
い、バイバイ
バイバイ。